道を聞かれることが他の人よりも多い気がします。ついこの前、電車に乗っていたら外国の方から声をかけられたのですが、行きたい場所が豪徳寺ということでちょっと意外でした。方向が同じだったので、少しの間雑談のようになり、豪徳寺には招き猫がたくさんいて、それを見に行くんだという話を聞かせてくれました。なんだか面白そうですよね。外国からの観光客の方で、浅草とか渋谷、原宿といったいかにも好まれそうな場所、そういうところに行くのではなく、今回の豪徳寺のように穴場に行く方が増えているみたいです。言われてみれば確かに、なんでここに旅行客がっていう場面に出くわすことがあります。食事もお寿司とか天ぷらとか定番どころではなく、カツカレーとかコンビニの菓子パンとか、そういうものの人気が高まってきてるみたいですね。日本人が普段普通に楽しんでるもの、ローカルなものを楽しみたいという傾向なのかな。本日は4月7日の月曜日です。この1週間は入学とか入社、新生活にまつわるニュースをたくさん聞きました。今日から新学期という方も多いかもしれません。これを聞いている皆さんが新生活でいいスタートを切れるよう願っています。では、今週もやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで今日はここで先週3月31日配信会についての感想をご紹介したいと思います。 X に寄せられた感想をご紹介したいななんて思います。こちらはべっこさんが書いてくれた感想です。読みます。リンゴの皮むき器が飛行機のボルト外す器具に使われた話好き。整備士さん思いついた時気持ちよかっただろうなという感想をいただきました。リンゴの皮むき器、これね、飛行機の検査に活用されてるっていう、いや本当うまくいった時気持ちよかったでしょうね。本来の目的からは全然結びつかないようなものを持ってきて改造して新しいものを作ったっていうのがすごいところでした。べっこさん、感想ありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。東海テレビより、リクルートスーツ姿で大水槽へ、鳥羽水族館で水中入社式、約50種類3000匹の魚たちの祝福の中辞令。ではニュース内容を紹介します。三重県の鳥羽水族館で3月31日恒例の水中入社式が実施された。潜水士の資格を持つ飼育研究部の新入社員5名がリクルートスーツ姿のまま大水槽に潜り、およそ50種類3000匹の魚たちに囲まれながら配属の辞令を受け取った。会場となった大水槽の前には国内では道館にしかいないラッコなどの人気動物を目当てに訪れた多くの来館者が集まり、新入社員たちの門出を見守った。色とりどりの魚が舞う中で行われた辞令交付は幻想的な雰囲気に包まれた。新入社員を代表して辞令を受け取った職員は、生き物とお客様の架け橋となれるよう頑張りますと力強く抱負を述べ、会場からは大きな拍手が送られた。鳥羽水族館の水中入社式は他には見られないユニークな形式の入社式として注目されており、新年度の始まりを象徴する恒例行事となっている。 以上です。まずはご入社おめでとうございます。水中入社式ってユニークですよね。リクルートスーツのまま水中に入る、これって普通できないと思います。会社に入った時点ですでに潜水士の資格を持ってるところが、さすが水族館の新入社員さんといったところですよね。ちょっと入社式とは関係ないんですが、今ラッコって鳥羽水族館に行かないと会えないんですね。前は八景島シーパラダイスで飼育されていた記憶があるんですが、今は三重県まで行かないと会えないということで知りませんでした。ラッコさんも他の魚たち動物たちも新しい飼育員さんと仲良く元気に過ごしてほしいですね。入社された社員5名の皆さん、今後のご活躍に期待です。こちらは水中入社式ということで、まあ、特にねユニークだったので抜粋して紹介をさせていただきましたが、この1週間は入学入社関連のニュースがとても多かったですよね。他にもですね、建築関連の企業さんが新入社員の方にカンナ削り、あの大工さんがねやるやつだと思うんですけれども、それを体験させる入社式とか、あとはかつて朝ドラのアマちゃんで話題になった三陸鉄道の復興と発展を願う入社式のニュースなどもありました。そんな皆さんの活躍を願って一発目いきたいと思います。この春入社や入学など新しい環境で新生活を始めるという皆さんに、花丸。続いて2つ目のニュースです。 SBC 信越放送より、学生の交流深めたい、発案から着工まで2年の歳月を要し、信州大学農学部に登場したピザ窯とは。内容を読みます。信州大学農学部のキャンパスにこの春新たな交流の場としてピザ窯が完成した。発案したのは農学部大学院1年の山口蓮太郎さん。学年同士が気軽に集まり会話を楽しめる場を作りたいという思いから2年にわたって構想を温め実現にこぎつけた。ピザ窯が設置されたのは学生たちがよく利用する生協の前。高さはおよそ 1.8 メートルでキャンパス内で間伐された木を焚き木として活用している。窯のデザインは山口さんが担当し、設計は所属する研究室の井原正樹准教授が行った。2人は学生と教員の垣根を越えて共同作業を進めた。一方でプロジェクトは順風満帆ではなかった。最大の課題となったのは予算面である。新品の材料を揃えるとなれば高額になり、とても学生だけで賄えるものではなかった。そこで山口さんは地元の建設業者に協力を仰ぎ、使用済みのレンガや瓦などを無償で提供してもらうことでコストを抑える工夫を凝らした。さらに安全な設置場所の確保にも苦労した。火を扱う設備であるため学内からは慎重な対応を求められたが、山口さんは自ら農学部長にプレゼンテーションを行い、活用法や意義を熱意を持って説明、教員たちからの意見を取り入れながら計画を修正し、最終的に大学からの了承を得るに至った。着工から完成までは約1ヶ月、工事には学生や教員も加わり、多くの人の協力のもとで完成した。山口さんはピザ窯作りを通じて農学部の人の温かさを感じたと語る。このピザ窯は学生や教員、地域住民が集い、つながりを育む場として今後の活用が期待されている。信州大学農学部に新たなシンボルが誕生した。以上です。こういう話好きです。 これは単なるピザ窯ではなく、人と人を結ぶピザ窯ですよね。発案者の山口さん、構想から完成まで2年間ということで諦めませんでしたね。素晴らしい。予算面、安全面と課題がねあったと思うんですけれども、それらを一つずつ丁寧にクリアしていったところが素晴らしいです。そしてこういうお話で必ず登場する、思い立った人に共感しナイスアシストをしてくれる、そんな方、それが研究室の井原さんですね。それお金かかるからダメです、危ないから無理ですで終わらせるんじゃなく、実現できるように専門分野でサポートしていったところが素敵だなと感じました。大学の准教授の先生が設計を手掛けたピザ窯ということで、いいピザ焼けそうですよね。机の上での勉強じゃなく、実践的な学びといった感じで学べることがたくさんあったのではないかなと僭越ながら想像いたします。完成したピザ窯を自分たちだけじゃなく、学校関係者だけでもなく、地域住民の方も含めてつながりを育む場にしたいという、そんな今後の展望もとても素敵です。ぜひ皆さんで美味しいピザ食べてくださいね。それでは参ります。信州大学農学部のキャンパスにピザ窯を作った山口蓮太郎さんと井原正樹さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。